皆さんおはようございます。共にまた礼拝を捧げできることを感謝します。今日はですね、アドベント第2週に入りました。皆さんお元気でお過ごしでしたでしょうか。先週1週間どんなことがありましたでしょうかね。それぞれ、恵みの中で歩まれたことと思います。で今日は、この人を見よということの第2回目になるんですね。で99番、で、この人を見よというのが歌っています。こう見ていただきますとですね、真船の中にという題なんですけど、この人を見よ。で今日は食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を尋ね、友なき者の友となりて、心砕きしこの人を見よということですね。まあ、イエス様を見上げていくわけでありますけれども、ぜひ今日もこのイエス・キリストの素晴らしい歩みを見ていきたいと思います。で前回はルカ2章の1節から7節通して、イエスがベツレヘムで生まれたところから見ていったわけですね。で今日はこの2章の39からでありますけれども、その前にですね、皆さんご存知のように、アフガニスタンでね、働きをしていた中村哲医師ですよね。あの方がこの間、テロリストに撃たれて、亡くなりました。70代前半ということですね。すごい会いに来た人なんですけれど、よく調べてみるとやはり彼はクリスチャンですね。九州の生まれで、そして、九州のバプテスト連盟の教会に属していたクリスチャンです。若い時に洗礼を受けて、そして内村鑑三の本を読んで非常に感銘を受けて、もちろん聖書の御言葉もそうでありますけれどもね、三条の水君とか、まあ、そういうところ感銘を受けて、イエス様を信じて救われて、そして人のために生きようということでお医者様になられて、今アフガニスタンで働いていました。まあ銃弾を受けて、亡くなられましたけれども、家族のためにですね、その慰めがあるように祈るばかりであります。いずれにしましても、イエス・キリストにあって、すごい働きをした人だなということを覚えさせられます。また東日本大震災の時からですね、交流がありました、宮城県南三陸町の、 この三浦咲子さんという方がいらっしゃるんですね。でその方が先月11月の下旬に、亡くなったことが分かりました。皆さんはよく、本庄教会のライフネット企画で販売している塩蔵わかめっていうのをご存知だと思うんですけど、それは三浦咲子さんのところから購入してるんですね。東日本大震災の時からずっと交流がありますで、その方が亡くなったということで、朝起きてこないので家族の人が見に行ったらですね、もう冷たくなっていたということで、まあ、脳卒中だと言われていますけれども、71歳ですね、やっぱりね、非常にこう早いなということで思います。その方の上にも主の慰めがあるようにということでお祈りしました。本当にこの、年の瀬になって、いろんな方がこう亡くなるのを見たときに、自分自身の生き方、そういうものをこう深く考えさせられます。でイエス様の場合のこの地上の生涯は何年かというと33年ということですから、もっと短いわけですね。中村先生も三浦さんも70代前半でしたけれども、その半分ということが、あるいは半分以下ということがイエス様のこの地上の生涯の歩みでした。で、最後は呪いの十字架形でありますね。イエス・キリストは神でありながら人としての姿を持ってお生まれになりました。人間としての面と神としての側面両方あるわけですね。そしてイエス様の この30歳からの生涯は皆さんご存知のように、あの4つの福音書の中に出てきます。まあ、なぜ4つの福音書なのか、やっぱりいろんなこう角度からあのイエス様という方を見て、そこでは理解することができるから4つあるわけですね。まあ、そういうことで、イエス様の30歳以降、そして3年間のあるいは3年半の働きについてはですね、あの福音書からよく見ることができるんですけれども、30歳までのイエス様ってあんまり出てこないんですよね。で、今日はそのところをあの2番目に、見ていきたいというふうに思いました。それほど出てこないんですけれども、その中からあの少しだけ見ていきたいと思いました。で、それはまず第1番目なんですけれども、今日読んで、いただいたところのこの39節から、52節ですね、ルカ2章ので、ここにですね、まず第1番目に、生まれて8日目から、12歳になるまでのイエス様の姿が実は出てくるわけですね。この2章の1節からは、イエス様がいつ生まれたのかということ、そしてどんな形で生まれたのかということを見ました。実際こういうところで生まれたんだということを見たわけです。ベツレヘムで、しかもこれは予言の通りにイエス様は誕生した。そして最初にこのキリストの誕生に立ち会ったというか、発見したのは、もちろんご両親は、を含めてですね、その他、この土地に住む羊飼いだったね、社会の底辺に住む人々がイエス様を第一に、の発見を、生まれを知らされて、そして、イエス・キリストの誕生をお祝いしたということがこの8節以降書かれています。そして、21節今度は生まれて8日が満ちた後、8日が満ちた後、ユダヤ人はですね、アブラハムの例に倣って割礼というものをするんですね。神様の前に、これ男性だけですけど、割礼という大切な宗教儀式があります。神への礼拝の印、あるいは信仰の印として、その制度があったわけですね。ですからそれに習ってですね、イエスの、両親もですね、8日が満ちて21節、ルカ2の21ですよ、8日が満ちて、幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった、体内に宿る前に御使いがつけたのであるということで、ここにですね、8日目にその割礼を施す、その儀式があったわけですね。そして、今度は何言ったかというと、次にあったのは、エルサレムに行くということが出てきます。で、そのことが今度終わって、39節、さて彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰ったとありますね。ですからこの割礼の儀式、そして神への礼拝というものが、捧げられた後、今度は、自分たちの、住む町である、ナザレという村に帰ったわけですね。ここまでが、今までの流れを見ていったわけでありますけど、今度はどうなっていくか、その後ですよ、生まれて8日目以降どうなったのかというと、40節短く書いてあるね。それは幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった、神の恵みがその上にあったということなんですね。これが生まれて8日目から12歳になるまで のイエス様の、お姿なんですね。特にこう覚えたいことは何かと言いますと、神の恵みがその上にあった。イエス・キリストは神ご自身でありましたけど、この時は人となって、来られましたので、そしてその恵みが十分に満ち溢れていた。家は貧しかったんですね。家は貧しかったんですけれども、常に神の恵みの中で歩まれていた。そして父、 ヨセフ、そして母マリアということですね。後には弟たちが生まれるわけですよ、下の子たちがね。それはもう聖書にありますから、あの福音書の中にありますけれども、そういうふうにして生まれた。ただイエス・キリストだけは聖霊によって身をもったので、これは罪のないお方であるということですね。はい、ここまでがイエス様の12歳までの姿がほんの短くですけれども書いてありました。で今度は、12歳の時のイエス様の姿が、41から50節まで、あるいは51節まで書かれているわけですね。これは有名なところですよね。もう何回も読まれるところでありますので、ちょっとこれ読みながらですね、進めていきたいと思いますね。これ12歳のイエス様、今12歳の方いますか？はい、はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。さやかさん12歳なんですね。自分のこととして、読んで適用して読んでみるととっても良いと思うんですよね。12歳を数倍した方はもうたくさんいらっしゃいますけれども12歳だけの方は本当貴重ですね。はい、で、さてイエスの両親は、杉越のお祭りには毎年エルサレムに行ったと、ね、これは杉越のお祭りっていうのは出エジプト記に出てくる大事な、祭りですよね。エジプトを脱出する時に、神の裁きが杉越、それは、カモイと門中に動物の血を塗って、そしてその血を見て神様は裁きを杉越。ですからみんな動物の血を、羊の血を塗ってですね、そして家にいたんですね。そうすると神様の裁きが杉越したわけです。通り越したっていうことですね。でそれ以外のエジプトにいる人たちはそれしていなかったために、神の前にウイゴが裁かれるというね、そういうこともあったわけですね。ですから非常にこれは大事な、罪が、裁きが杉越したということで、これは杉越の祭り。後でよく出エジプト記をお読みになっていただければこの辺の背景は分かりますね。新約聖書だけ読んでると聖書は分かりません。やっぱり旧約聖書をしっかり読むことによって新約聖書も理解できますのでね、ぜひそういう習慣を身につけたいと思うんです。でその杉越のお祭り、毎年エルサレムに行った。なかなか行けないんですよ。お金もかかりますからね。田舎、北の方の子、ずっと田舎の方からずっと南のエルサレムに下ってくるわけですから、費用もたくさんかかります。もう世界中の地中海沿岸に住むディアスポラのユダヤ人たちはその祭りに来てものすごい人数だったわけですね。ですからなかなかこう行けない、そういうこの大事な聖書にある祭りなんです。でそこに両親は行ったんです。これ両親だけで行ったんじゃなくて、もう家族みんな、あるいはその地域の人たちがグループで行くんですね。途中山賊とか襲われるでしょ。もう乗り物もそんなにないですからね。ですからグループで行くんです。みんな数十人、あるいは数百人かもしれませんね。グループで行くと安心ですから、襲われる心配が少ないですからね。盗賊の難に遭う心配が少ないので、そういうふうにして、当時は都に登っていくわけですね。でその時に42節、イエスが12歳になられた時もったり、毎年行くんですよ。12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登った。すなわちエルサレムに登って、そして生贄を捧げ神への礼拝をそこで捧げるというね、大事なことをしたわけであります。礼拝ですね、これは。そして43節は祭りの期間を過ごしてからということで、それが終わって今度は帰路については帰るわけです。これもみんなで帰るわけです。家族だけで帰れならば、これはイエス様が一緒にいなければすぐに分かるんですよね。でもこれは家族で行ってませんから、家族以外の人もたくさんの人が行ってますから、 だもう一団のグループとしてこう言ってるので、なかなか、気がつかなかったということはそういう背景があります。家族少数の旅行ではないんです。もうみんなでこう行ってたわけですね。ですから、44節ね、その前からがいいですね。43、祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。だからイエス様だけずっとエルサレムにとどまっていて、両親は気がつかなかった。もう一緒にみんなと一緒にこう帰ってくるわけですね。でイエスが、一行の中にいるものと思って、ほら家族じゃないでしょ、一行一団、もう本当に数十人あるいは数百人かもしれませんけれども、その中にいるものと思って一日の道のりを行った。もう一日の道のりは決まってるわけですね。20キロとか30キロとかそういうふうにこう決まってるわけです。あるいは40キロとかね、決まっているわけですけれども、それを行ったわけです。でも探し回ったんですけれども見つからなかったということで、イエスを探しながらエルサレムまで引き返したというふうに書いてあるんですね。これ非常に大変なことですよ。親からしてみればわずか12歳ですから、それがいなくなるわけですからね、大変なことであります。で続いてみますね、そしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問しておられるのを見つけた。教師、これは聖書の教師ですね。ユダヤ教のその教師たちの真ん中に座って、むしろ主人公のような形でね、いろいろこう話をするわけです。御言葉を解き明かすといいますか、あるいは逆に、話を聞いたり、そしてまた逆に質問していくということですね。まあ、この前の質問はどういう質問だったのかなと思うんですね。分からなくて質問したか、あるいは相手がどういうふうにこう考えているのかを聞くために質問したのか、そういういろんな質問があるんですね。カウンセリングとかコーチングをしてみると質問をする場合があるんですよ。それは分からなくて聞く場合もありますし、あるいは分かってるんだけど共に理解を深めるために聞く場合もあるんですね。ですからここで質問したっていうのは分からなくて聞いたのではなくて、共に理解を深めるために質問したのかなというような感じも受けるんですね。こういうことで質問というのは非常に大事なんです。皆さんぜひ会話の中で共に理解を深めるために質問をする、よく聞いてそして質問を投げかけるということは、これ大事なことですから、利用するといいですね。とっても理解がこれで深まるわけでありますね。で、聞いていた人々はどうだったのか、イエスの知恵と答えに驚いたって言うんですよ。ほら、いろいろ質問し投げかけたり、また共に話したり、そして、理解を深めていく中でイエスのその知恵とその答えがあまりにも素晴らしいので、もう驚いたということですね。もうこの時すでにイエス様は自分がメシアであるという自覚を持っておられたのではないかなと思うんで、さやかさんはどうですか、メシアである自覚持ってないですよね。はい、持ってなくてこれは普通です。私たち誰も持ってませんから、メシア救い主ではないのでね。でもイエス様は特別で持っていたというではないかというふうに思われるわけですね。で、特別のイエス・キリストはお方として、もうこの時は12歳の時は立場であった。で、48節で両親は彼を見て驚き、母は言った、まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです、見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのですということで、まだ生まれた時に12年前のマリアとね、ヨセフはこの子は本当にこう神によって授かったものだ、神ご自身なんだっていう、そして神が人となられたっていうことは分かっていたわけですけれども、この発言を見ていくとまだそこまでの理解は深めてないんではないかと思われるような彼女の発言ですね。で、49節いくともっと分かる、両親に言うわけです。イエス・キリストは、イエスはどうして私をお探しになったのか、私が必ず自分の 父の家にいることをご存じなかったのですか。この自分の父の家、これは自分が子なる神である。そしてこの自分の父の家というのはこのエルサレムの神殿であって、そしてそこに神の臨在がある、その父なる神の家にいることをご存じなかったのですかと言ってるわけですから、もうここでははっきり自分がメシアであるということを認識していたということになってくるんですね。そして両親はどうだったか、イエスの話された言葉の意味が分かったのか、あ、やっぱりそうだよねってこの親は思ったのかというと、そうではなかった。イエスの話された言葉の意味が分からなかった。ですからまだここでは十分にその親としては理解しきれなかった面があるわけですね。まあこれはやむを得ない部分もあります。もちろん私たちもその時いたならば、そのように彼らと同じような態度に、あるいは考えになってくると思うんでありますけれども、そういうことをこのところで出てきます。ですから12歳のイエス様、こういうところを見た時にもうすでにご自身がメシアであることを自覚していた、まあ、そのように思われます。さて3番目の括りとして、今度は12歳から30歳までのイエス様のことが51節と52節で書かれているんですね。もう簡単に書かれているわけです。3章からはもうイエス様が30歳になってからのことになりますのでね。はい、でそれからイエスは一緒に下っていかれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。これは12歳の時ですよ。12歳の時にナザレに帰って、そしてちゃんと両親に仕えられた。メシアである方でありますけれども、人間でもありますので、ちゃんと12歳は12歳としての、模範を示してですね、両親に仕えるってことをした。もうこれは基本ですね。両親に仕える、父母を敬うということが基本であります。そして、多分ですね、これはお父さんが大工さんでありましたから、ダビデの子孫なんですよ。お父さんはダビデ王の末裔なんで子孫なんですよ。でもこの当時は落ちぶれてしまいましたので、普通の仕事をしていたわけであります。で大工さんの仕事をしていたこのヨセフに、従ってですね、仕事をやはり手伝っていたのではないかと思われます。でも何歳かは分からないんだけど、イエス様が30歳になるまでにこの、父ヨセフは死亡していると、亡くなっているということにもなるわけですね。そういう中で母親を支えながらイエスは生きられた、しかも貧しく生きられたということですね。そして、イエスはこれらのことを皆心に留めておいた、ごめんなさい、母はこれらのことを皆心に留めていたということで、だんだんとこの母マリアもそういう自覚を深めていったのではないかと推測されます。そしていよいよ52節、イエスはますます知恵が進んで、神から恵みを受けてますから、それで知恵もかなり進みます。聖書ももちろん読んでますから、旧約聖書、当時の聖書はもう創世記からね、全部読んでるわけですよ。マラキ書まで全部読んでる、全部頭に入ってるわけですね。だから御言葉がどんどんどんどん出てくるわけでしょ。そしてちゃんとイエス・キリストはこの旧約聖書を全部受け止めてそのまま信じておられた。天地創造なんかは、神話だなんてもちろん思ってないですよ。ちゃんと6日間で天地創造がされたってことをそのまま受け止めてるんですよ、イエス様は。そういう聖書理解をイエス様はしてたんですよ。まあ、そういうことがこのイエス・キリストの知恵が進んで、そしてさらに御言葉理解、いうこと、そしてここでは体も大きくなるんですね。背丈も大きくなって、バランスが取れていくわけで、どんどん知恵は進んでいく。そして背丈も大きくなり、聖書を学びながら、そしてどうなっていったかというと、神と人とに愛され、これが大事ですね。30歳までのイエス様、これはいきなり30歳になってメシアとしてポーンと出てきたわけじゃないんです。もう準備期間がずっとあって、そして出てきているわけですね。そしてイエス・キリストは神と人とに愛されていく、そういう生涯を送られていたということですね。十分、恵みを受けていた いうことになると思います。そしていよいよ今度は4番目の括りなんですけれども、それは30歳以降のイエス様、もう3年間の交渉外、あるいは3年半の交渉外しかないんでありますけれども、わずかね、もうこの3年間に彼の生き方が全て凝縮されているわけです。そこを少しだけ見ていきたいと思います。ルカの福音書でいくと、もう3章からはずっとこれから3年間のね、イエス様の働きの姿っていうのが出てくるわけですね。あれは他の書物でもほとんどそういう場面が続くわけですけれども、ちょっとマタイの福音書の方に今日は行きたいと思います。30歳以降のイエス様のほんの一部ですけどね、見ていきたいと思います。マタイの14-13、主法の方にも今日の聖書箇所もう一箇所書いてきましたけれども、マタイの14-13から、15節までちょっと見て読んでみたいと思います。それぞれの聖書で結構ですので、声に出して読んでみたらいかがかなと思いました。じゃあお読みしましょうか。 1,2,3 はい。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちからでイエスの後を追った。イエスは船から上がられると多くの群衆を見、彼らを深く憐れみ、彼らの病気を癒された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って、めいめいで食物をようにさせてください。はい。でこうしかしということで、これは何につながるのかというと、5000人の給食なんですよね。少年がパンを持って、5つのパンと2匹の魚を通して5000人の人を養うというね、奇跡ですね。これだけは4つの福音書全部出てるんですよ。この5000人の給食だけは4つの福音書に全部出てる。なぜかというと、それだけ弟子たちには強烈な思いだったということですね。インパクトがあったということになるんですね。これだけ出てる。で、これどういう状況の中で書かれているのかと言いますと、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去った。このことを聞かれるとっていうのは、これはバプテスマのヨハネが処刑されたってことなんですね。牢屋の中に入れられていたバプテスマのヨハネが処刑されて亡くなった。非常に悲しいんですよ。皆さん、人が亡くなるという話聞くと悲しいでしょ。中村哲先生のその死のことを知り、ね、過激派のタリバンでさえね、もう中村先生の働き認めてるから、先生には絶対手出さないんですよ。ですからそれ以外の方が人がしたわけでしょ、多分ね。でそういうこうことで、本当にこう誰からも愛されるね、本当にそのアフガンの人たちを愛して、そのためにこう尽くした人が撃たれるということね、それは本当に大きな悲しみですよね。あるいは8年間の交流をして、被災地で共にこう歩んできた方なんです、三浦さんは。で三浦さんの時はですね、8年前の10月頃物資が届かなかったんですよ。三浦さんのいる戸村地区は海沿いで本当に外れたところなんで、南三陸の町じゃないの、ずっと南の外れたところだったのでね、あるいは奥地だったの で誰もいないということで、森谷先生たちと一緒にですね行って、物資を仮設住宅まで届けたっていう記憶がありますね。 そして、洗濯物も乾かないということで、皆さんからいただいたお金で、布団、洗濯物の乾燥機をね、買って、各地域にお配りしたんですね。そういうところなんですよ。で、三浦さんはそこで自治会の代表者として、いろいろ骨折ってくださった方なんですね。で、そういう、思い出があります。で、服を届けたり、あるいは物資を届けたり、芋煮会を森谷先生たちとやったりとかね、そういう思い出がある、率先してやった方なんですけれども、その方が亡くなるということは本当に悲しい、やっぱり気持ちですよね。どうしても気持ちが沈みます。で、イエス様どうだったかというと、この13節にありますように、バプテスマのヨハネのその亡くなったことを聞いて、これは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた、やっぱり悲しみがあった、そこで祈りの時を持ちたかった、ね、そういうふうに思うわけであります。でもイエス様の場合はそれが許されないんですね。すぐどうなったかというと、イエス様の周りには人々が集まるわけでしょ、群衆が。だってイエス様のところに行けばなんとかなるんじゃないかという希望を持ってるわけですから、みんなは。だからもうそこに行ってイエス様の話を聞きたい、あるいはイエス様から病気を治してもらいたいということなんですね。ですからイエス様は本当に食する暇もないんですよ。99番この後歌いますけどね、イエス様は食する暇もない。そして本当にイエス様は貧しい中にあって、人々と共にこの恵みを分かち合って生きた、そういう方なんですね。で、群衆は聞いて、町々から歩いてイエスのところに来るわけでしょ。もうヘトヘトになってしまったわけですよ。そうすると船から上がられたこの、イエス、静かな時を持たれたんでしょう。そして多くの群衆を見るわけですけれども、イエス・キリストはどういう思いで見たのかっていうと、ほら、彼らを深く憐れんで、ね、深く憐れんで、この憐れむという言葉はこの腹渡っていう意味があるみたいですね。向こうの人はそういうふうに考えた、思いの中心、腹渡だから、腹渡がちぎれそうになるような思いでイエス・キリストは人々を見ていくわけですね。この思いがキリスト者の思いになる必要があるんですよ。我々は自分だけが良ければいいじゃなくて、本当に深く憐れむ、自分も憐れみを受けたものとして人々を大変な場合にその人たちのこの大変な思いを一緒に受け止めていくという気持ちが私たちにも必要なんですね。イエス様はそういうことで腹渡がちぎれんばかりのね、そういう思いでその5000人以上の人たちの姿を見られたわけです。そして病気を癒されていくということをイエス・キリストは成したんですね。本当に食する暇もなくイエス・キリストは生きられたお方。そうは言ってもね、私たちは食する暇ぐらいは取った方がいいわけですけどね、それは別のこととして覚えますけれども、そんなことを覚えます。で、何があったかというと、今度夕方になるわけでしょ。食事してなかったわけです、人々は。で、解散させてくれって言うんですよ、もう遅いからね、弟子たちは解散させてくれ。そして、めいめい自分たちで食物を買うようにさせてくださいと、弟子たちは提案するわけでありますよ。でもイエス・キリストはそういうことはない、パンいくつあるの、魚いくつあるのということで、ここで弟子たちが言うわけです、パンが5つと魚が2匹です。これ少年が持ってきたんですね。少年がお弁当で持ってきたものを、やがてイエス・キリストはそれを持ってこさせて、そして、群衆たちを座らせてですね、天の神に感謝の祈りを捧げ、そしてそれは分けるたんびに増えていくというね、そういうイメージですね。ほら、分けるでしょ。分けると、皆さんに分けるの、イエス様から最初分けるでしょ。そして分けると不思議とそれが増えていく。だからお裾分けって非常に大事なんだね。分けると増えていくんだから。で、ケチな人は渡さないんですよ。それ腐らせるんだ、そういう例いっぱい見てきましたよ。自分で締めちゃうとそれは腐らせる。でも分けると増えてくるっていうね、原則をこういうところからも学びますね。ですから私たちお裾分けってよくすると思うんですけれども、独り占めしないで分けると 恵みも分かち合えるし、いろんな面で祝福とか幸せとか、いろんな面でこう幸福感というのが分かち合いますね。ですから分ける文化を身につけたいですね。お裾分けという日本にはいい言葉がありますからね、発音はあまり良くないです、お裾分けですね、まあ、そういうことで、覚えればやっていければ幸いです。まあ、そういうことでイエス様は奇跡をなさるわけでありますね。これが30歳以降のイエス・キリストの姿、はい、今日はそれで、4つの区分で見ていきました。生まれて8日目から12歳までのイエス様、12歳のイエス様、そして12歳から30歳までのイエス様、そして30歳以降のイエス様という、まあ、4つの区分で見ていきましたけれども、皆様いかが感想はどのような感想を持ったでありましょうか。いずれにしましてもイエス・キリストの生涯は恵みと祝福が満ち溢れるような、そういう祝福です。そして神と人に愛されるような、そういう生き方をなさったのがイエス・キリストですね。私たちは誰を見上げていくんですか。この人を見ようというんですから、イエス・キリストを見上げていけるんですね。イエス・キリストのように私たちも生かされていきたい、そしてイエス様のように神と人に愛されるものでありたい、まあ、そんなことを願いながらですね、今週アドベント第2週でありますけれども、主の前に歩んでいけたら幸いです。本当は2週なので、このろうそく2本こう火ついてるんですね。まあ、私事前につけて写真が撮ってフェイスブックに上げときましたんで、それで見てください。これをこうやっておくとですね、この煙が出てきてですね、私の喉がダメになっちゃうんですよ。じゃなくてももう喉がガラガラですからね、まあ、そういうことであえてついてはいないですけれども、ほんの少しの時間つけましたんでね、ぜひご理解いただければと思います。